皆さん、今日のこのイエス様の例え話、どのように受け止められたでしょうか。例え話というのは、現実の社会と直接的な平行関係がある場合、比喩なんかですね、平行関係がある場合と平行関係がない場合が実はあって、このイエス様の語られている例えっていうのは、平行関係がある部分と平行関係がない部分が混ざっているんですね。だからしっかりと読み解いていかないと、間違った理解になってしまう。で、その間違った理解がキリスト教会によるユダヤ人迫害につながっていったということがあるので、しっかりと私たちは間違えずに読んでいかなきゃいけないというふうに思います。先週ですね、私たちは権威、聖書が言う権威とは何かということについて学びました。それは日本語で意味する権威という、権威が意味する意味内容と、聖書が言うイクソーシアという言葉の意味が違う、若干ずれる、似たところもあるけどずれる。で、むしろ自由、その選択の自由、 The power of choice って言いますね。選択の力、自分がそれを選択する力、また自分の望むことを行う自由というのが第一の意味だから、地位が高い人たちは自分で、権力を持っている人は自分で自分がやりたいことができるという意味で、このイクソーシアを持っているということになるけれども、それは権力を持っていない人たちについても、神様が私たちに与えてくださる自由の中で聖霊の技を行っていくことができるということを先週私たちは学びました。そして今日はこの自由と権威の続きの、まさに新しい話が始まったわけではないんですね。延長線上にあるところであります。で、今日の箇所はですね、イエス様はここで真の自由、真の権威を持っているものは誰かということを明らかにしようとしていらっしゃる。ここに出てくるのは悪意を持った農夫たちの例えと、そしてその解き明かしの部分からなっているというふうに考えることができます。で、イエス様の例え話というのは、まず例え話があって、その後に解説が続くというのが基本的な形ですね。だからここのところも、その悪意の農夫たちの例えで、隅の頭石っていうのはそのことについての解説であるというふうに理解することができるんですね。で、悪意の農夫たちの例えっていうのは、これは偶話です。で、普通の人間社会ではありえない話がこう出てきたりするわけですね。で、それは、そしてその中には神が人に対する持っていらっしゃる思いと、その働きかけは人間社会における常識を超えているということなどもここに含まれます。そしてその解き明かしてある、隅の頭石のところは、真の自由、真の権威とは何か、それを持つ者は一体誰なのか、またそれに対抗するものはどうなるのかということ、それに対抗するものはどうなるのかというところについての理解が重要なんですね。ここを間違ってはいけない。何と言われているか。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になったので、彼は農夫たちのところに一人のしもべを使わした。ブドウ園の収穫の一部を納めさせるためであった。ところが農夫たちはそのしもべを打ち叩き、何も持たせないで帰らせた。 このある人というのは神様を指します。で、ブドウ園はイスラエルです。で、農夫たちというのはパリサイ人律法学者のことですけれども、またこのイエス様の時代においてはパリサイ人律法学者たちだけども、イスラエルの歴史においてはイスラエルのリーダーたちであったということです。そこで別のしもべを使わせたが、彼らはそのしもべも叩き打ち叩き恥ずかしめた上で何も持たせないで帰らせた。彼はさらに3人目のしもべを使わせたが、彼はこのしもべにも傷を負わせて追い出した。このしもべは預言者ですね。神から離れてしまっているイスラエルをに向かって神に立ち返れと呼びかけ続けた預言者たちですけれども、神様が預言者たちをお使いになった。で、一人目ですね、そのしもべを打ち ただ何も持たせないで帰らせただけじゃなくて、しもべを打ち叩いて何も持たせないで帰らせたら、普通の現実の社会だったら2回目また普通にはしもべを送りませんよね。もう打ち叩いた段階でもうアウトですよね。アウトですよね。だから現実社会では農場主はこんなに寛容ではない。で、一人目のしもべが暴力ですね、暴力を受け空手で返されたら、次はまあ基本的には強硬手段に出るというのが普通だと思います。で、神は何度も預言者たちを送り、イスラエルが神に立ち返るように呼びかけられたとイエス様はおっしゃっている。で、ブドウ園の主人は言った。どうし、ちょっと待ってよ、3人目もで3人目のしもべも使わせたが、ごめんなさい、途中で飛ばしちゃったかな。それで 別のしもべも使わせたが、彼らはそのしもべも打ち叩き恥ずかしめた上で何も持たせないで帰らせた。彼はさらに3人目のしもべもを使わせたが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。で、ブドウ園の主人は言った。どうしようか。そうだ、私の愛する息子を送ろう。この子ならきっと敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見ると互いに議論して、あれは跡取りだ、あれを殺してしまおう、そうすれば相続財産は自分たちのものになると言った。これありえないと思いませんか。論理的に考えたら絶対にありえないですよ。だって息子のお父さんまだ生きてるわけですから、息子を殺したって財産は自分たちのものにならないじゃないですか。これ何を意味しているか。だからここでイエス様の真意は何かと考えなきゃいけないんですね。これ狂ってるから、こんな話聞いてたらバカバカしいって思うんじゃなくて、ここからイエス様が何を意味していらっしゃるかということを考える必要がある。で、父なる神様は、で、どうしようか、そうだ、私の愛する息子を送ろう。この子ならきっと敬ってくれるだろうと。で、父なる神様はそう思ってないんですよ。父なる神様はそう思ってない。父なる神様はイスラエルが主イエスを受け入れないことは分かってたんだから。だから ここのところは偶話として受け止める必要がある。これは父なる神様が実際にそう思われたことじゃないってことです。で彼らはですね、農夫たちは彼をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。こうなったらブドウ園の主人は彼らをどうするだろうか。で、最初や律法学者たちはイエス様が神の子であることを認めなかったんですよね。で、それを知ってたのは誰かって言ったら、悪魔とその手下の悪霊どもだったわけですね。で、悪魔と悪霊どもは主イエスを殺せば全ての支配権が自分たちのものになると考えた。だけど最初や律法学者たちはそんなことを考えてないんです。ただ邪魔だったから殺そうと思ったっていうだけですよね。 で、イエス様は最初律法学者たちが悪魔にそそのかされて自分を殺すことを知っていらっしゃったということは、イエス様の敵は悪魔であって人ではなかったんです。イエス様は最初律法学者たちに非常に厳しい言葉をかけていらっしゃいますけれども、それは憎しみであったりそういうものではなかった。イエス様はご自分の敵をしっかりと見据えておられました。最初律法学者たちではなかったんです。悪魔だったんです。そして16節、主人はやってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。これを聞いた人たちは、そんなことが起こってはなりません、そんなことは決してあってはならないと言った。で、じゃあここをどう理解するかですけど、イエス様は十字架にかけられるときに、釘付けされているときに、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか知らないのですと祈り続けておられました。この事実からね、ここの部分を解釈しなければいけないんですね。だから主人はやってきて農夫たちを殺すことはないんです。これは人間社会だったらそうだろうっていうふうに言っていることなんであって、人間社会だったらこうだよねっていうふうに言ってるのであって、父なる神様がこういうふうになさるっていうふうにイエス様におっしゃってるわけじゃない。でなぜかイエス様はご自分を殺すための、殺す者たちのために祈り続けられた方だったんです。イエス様の祈りは聞かれなかったんですか？聞かれたんですよ。イエス様の祈りは聞かれたんです。だからここはあくまでも人間社会だったらこうだよねというようなことをおっしゃっているのであって、神様がこうなさるとおっしゃっているわけではない。そこを間違っちゃいけない。さっきも言いましたけれども、イエス様の敵は人ではない。神様は人となってきて悪魔の戦いで人として命を失うことを計画しておられたんです。初めから計画しておられたわけだから、イエス様の命を奪った人たちに対して復讐することなど考えてらっしゃるわけがない。ところが人の社会だったらこうだよねっていうのを聞いて、それで最初律法学者たちは自分たちがイエス様から敵を持たれていると解釈した。それがイエス様に対するさらなる憎悪と殺意につながっていく。つまりこの場で何が行われているかって言ったら、イエス様は自分が十字架に向かっていく道を自分で整えてらっしゃるってことなんですね。自分が十字架にかかる道をご自分で整えてらっしゃる。この場を支配しているのは誰なのか、この場を自由にコントロールしているのは誰なのか、その権威があるのは誰なのか、それはイエス様であった。イエス様には十字架に向かう、十字架にかかる自由と権威があったのです。で、この後にこの内容についてね、イエス様は語られる、解き明かしていかれる。イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちが世帯し、それが要の石となったと書いてあるのはどういうことなのか。誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれ、またこの石が人の上に落ちればその人を押しつぶしますと言われました。人に捨てられ、この要の石というのは何かというと、人から捨てられ十字架にかけられて死んでも必ず全人類の王として復活する、彼らを生かす、要の石となったって書いてあるでしょ。家を建てる者たちは世帯し、それが要の石となったって書いてありますよね。家を建てる者たちがの 働きは完成したんですよね。違うんですか？家を建てる者たちが捨てた石が要の石となったってことは、彼らが建てていた家がは完成したんじゃないんですか？それが言ってること分かる？分からない？家を建ててた人たちがこの石はいらないって言って捨てたんだけども、それが家を作るために最も重要な石になりましたってことは、その家は最終的にはできたんですよね。この金の石があったから、いや違うでしょ。
最初に建てた家いらないって捨てたの
は、要の石っていうのはこういう、この礎石とかね、この貸た石とかどっちなんだっていうことをよく議論される。まあどっちとも取れる。でこれがなかったら家ができないわけですよね。だから彼らがやってた技は完成したってことですね。この石によって彼ら自身かどうかわからないけど、彼らがやろうとしてたことは完成したわけですね。で、どちらが罪の貸した石かという議論があるんですけど、主イエスが引用した預言者の書画でどのように語られているかの方が重要だと思います。そうだ。これさっきご一緒に読んだ詩篇第118編ですけど、このように言われている。主が家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼうと言われていますよね。つまり家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。でイエス様は、誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれ、また、この石が人の上に落ちればその人を押し尽くしますっていうふうに言われてますけど、これをもし呪いだと考えるならば、いいですか、家を建てる者たちがこの石を捨てた、それが呪いとなったということであれば、これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を喜び楽しもうということにならないでしょ。もしこれが呪いなんだったら、この日は悲しみの日だ、呪いの日だってことになりませんか。ちょっと今日は反応がすごく悪いということは、話が分かりにくいということであるんです。もうちょっと我慢して聞いていただけます。もうちょっと我慢して聞いていただけますか。これイエス様が、ね、引用しておられるんですね。この誰かがこの上に落ちればっていうのは、イザヤ書の8章の15節からの引用なんです。で、13節から読みますと、万軍の主を聖なるものとせよ、主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののき、そうすれば主が聖城となる。しかしイスラエルの2つの家にとって、イスラエルの2つの家というのは、イスラエルとユダですね、北王国と南王国、二つの家にとっては妨げの石、つまずきの岩となり、イスラエルの住民には罠となり、落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき倒れて打ち砕かれる、罠にかかって捕らえられると言いますけど、つまずいた人は全員滅ぶんですか。皆さん、つまずいた人で有名な人誰か知ってますか。 あ、パウロもつまずいた人ですね。あのペテロね。ペテロ。ペテロはイエス様に、お前は私につまずく、あの弟子たち、パウロだけじゃないですよ。弟子たち全員、お前は、お前たちは今晩私につまずくって言われて、全員つまずいたんですね。でつまずいたら、で滅んだか、彼らは砕かれましたね。自分の自我は徹底的に砕かれました。自分の力でイエス様ついていくことができない、信じることもできない、徹底的に砕かれた。だけどイエス様は彼らをご自身の復活の証人、つまりイエスこそ死に勝利した全人類の王としての証人となさいますよね。だからこの石の上に落ちる、倒れるもの、つまずくものは砕かれる。だけどそれは滅び、必ずしも滅びを意味していたわけじゃなくて、新しい創造に向かう道がここに備えられているのです。でもう一方の、この石が落ちるも、この石の、何だったっけ、またこの石が人の上に落ちればっていうのは、これはダニエル書からの引用なんですね。ダニエル書に、これはネブガデネザル王が、まあ、不思議な夢を見た、王が見た夢が何であったかということ、そしてさらにその夢の解き明かしをせよという、もうめちゃくちゃな命令を王がするわけなんですけれども、まあ、ダニエルがですね、まあ、その王が見た夢はこれです、そしてその解き明かしはこうですというふうに言うところがあるんですけれども、それ何て書いてあるか、何て言ったか、あなたが見ておられると一つの石が人手によらず切り出されて、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕け、夏の脱穀場のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いましたと、これ最後まで本当赤にしとかなきゃいけなかったんですけども言われている。でその解き明かしは、ダニエル書の 2章44節にありますが、この王たちの時代に神、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対に彼らの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続くと、ダニエルはこの夢の解き明かしを語るわけですね。つまりここで言ってるのは、イエス様は悪魔によって権力を与えられたこの世の王国を打ち倒す永遠の王だということを、この場、このこあのそのことをダニエルは、まあ、予言してるんですけども、それをこの石が誰かのうちに上に落ちればその人を粉々に打ち砕くっていうのは、イエス様はこの世の悪魔によって打ち立てられたこの世の王国を粉々に打ち砕く真の王だということを、まあ、言ってらっしゃる。つまりこの石につまずいたら粉々に砕かれるよっていうのと、この石が誰かの上に落ちたら、それはその人を粉々に砕くよっていうのは、一つのことを言ってるんじゃなくて、別々のことを、別々の予言の書からの話をなさってるんですね。だからこれは一つのこととして、これはイスラエルが罰せられることなんだっていうふうに捉えちゃいけないんです。これはイスラエルが罰せられることだと捉えちゃいけないんですよ。イスラエルじゃなくて、この石が誰かの上に落ちればそれはその人を粉々に砕くというのは、悪魔によって打ち立てられた王国が粉々に砕かれて、イエスの王国が確立するということをダニエルの予言からイエス様はおっしゃっている。でもう一つは、この石につまずくことがあっても、つまずいた者たちを神様は見捨てない、 ていうのが聖書の他の箇所で言われてるんですね。ちょっと納得していただけましたか。少し皆さんの顔が厳しさがなくなったのでよかったなと思ってますけれども、で律法学者と、祭司長たちはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいた。それでその時イエスに手をかけて捕らえようとしたが民を恐れた。で律法学者や祭司長たちは自分たちのイエスに対する殺意についてイエスが語っているってことに気づいた。で民がイエスに従っていかないように捕らえようとしたということですね。まあもう本当にこのことから権力は持っていたけれども本当に不自由な律法学者と祭司長たちがここにいることが分かります。何度も言います、イエス様の敵は悪魔です。律法学者祭司長たちは敵ではなかったんです。イエス様はこの場をしっかりコントロールしていらっしゃって、ご自分が十字架の道を歩む、十字架にまで行く道を作っていく自由、その刑の中に彼らをこう巻き込んでいかれる。墨の頭石の例えはですね、イエス様は悪魔を打ち倒した全人類の王であって、悪魔によって権力を与えられた地上の王国は打ち倒されるということ、私が打ち倒すということ、そしてご自分につまずく人も再び立たせる、すべての人を救う、それはイエス様の自由と権威においてそれを行うということをここでおっしゃっているのです。ペテロは第一ペテロの手紙で次のように言っています。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として、霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たとえ金網石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってこの石は信じているあなた方にはたとえものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが金目の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。これペテロが言ってるんですよ。ペテロはつまずいたことあるんですよね。でイエス様にお前たちは今日私につまずくって言われて、お前たちがつまずくことは定められていたって言われてるわけですよ。だからこう語ることによって彼はつまずいた者たちに対して呪いを語ってるんじゃないんですよ。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となる。イエス様の十字架に私たちも継ぎ木され、イエス様の真の自由、真の権威を与えられる。祭司としての権威、自由と権威を与えられる。私もつまずきました。みんなつまずいた経験があると思います。しかしそれは主をさらに深く知る、そのことを通して私たちは主を深く知るようになりました。イエス様こそ悪魔が打ち立てたこの世の王国を打ち倒して 真の王国を確立なさった方です。私たちはこの方を褒めたたえましょう。そして何度つまずいても、何度否定しても、私たちを見捨てずに握ってくださっていた私たちの主を褒めたたえましょう。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたがどんな無限の自由を持っておられたか、絶大な権威を持っておられたか、自ら十字架に続く道を作っていく自由を持っておられたかということを今日教えていただくことができたことを感謝します。あなたこそ悪魔によって悪魔が打ち立てた王国を、人の王国を打ち倒した方、あなたこそ誠の王です。あなたの十字架の血を褒めたたえます。私たちが何度つまずいても、何度あなたを否定しても、握って引き戻してくださいました。感謝します。私たちもあなたに刺激され、あなたの自由と権威を与えられて、天のお父様、あなたの姿を映す鏡となっていくことができるように、この世であなたの御姿を表すことができるように、どうぞあなたが聖霊によって私たちを導いてください。苦難の中にある兄弟たち、姉妹たち、どうぞあなたがあなたの自由を持って、権威を持って、その苦しみの中から救い取ってくださいますようにお願いいたします。病の中にある一人一人に、あなたが御手を伸ばして、あなたの自由と権威によって癒してください。祝福してください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。